はい、それでは、ヨハネの手紙第一ですね、それの学びをね、続けていきたいと思います。今晩は、本当はね、4章の13節から15節まで、と計画していてたんですけど、私がこの13節を、まあ、学んでいて準備していると、まあ、いつもの分量になってしまったんですね。ということで、13節のみをですね、見ていきたいと思います。今日の学びのこのテーマですね、御霊によるとどまる関係としました。御霊によるとどまる関係です。13節を意味します。神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることが分かりますと、まあ、いうことで、神が私たちのうちにとどまって、私たちも神のうちにとどまるという、お互いにとどまるという関係が御霊によって、この確信が与えられるという内容になるわけですね。まあ、とどまるというのは、ヨハネによる福音書では住むという、滞在する、宿泊するというふうにも訳されていまして、こう共にいる、一緒に過ごす、そういうこの、交わると言ってもいいかもしれませんけれども、でそういう関係が、神との関係が御霊によって、この確認、あるいは確証、あるいは保証と言ってもいいですかね、が与えられるということをね、今日は学んでいきます。でヨハネはもうすでに第一の手紙で3章の24節見てください。とどまることについて話しています。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によって分かりますということです。神の命令を守る中で、私たちが神のうちにとどまっていて、私たちも、神が私たちのうちにもとどまってくださるということなんですね。これ、イエス様の、土地に種をまく例えでおいてもですね、イエス様が種をまいたものが、このイエス様の言葉を表しているわけですよね。そして、良い土地というのが、しっかりと御言葉を受け止めて、ですね、それを保っていく、守っていく、まあ、そのことによって実を結ぶという、やはりここでもとどまるっていうことなんですね。御言葉にとどまる、ということにあって、初めて神との関係が、こういう親しい交わりっていうのかな、お互いにとどまるっていうですね、この関係になるんだということを、この見ることができるわけなんですね。で、この神の命令というのが、互いに愛することなんだということを私たちずっと学んでますけれども、4章の12節でも、私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神は私たちのうちに、間違った、私たちが神のうちにとどまるかな、ちょっと僕引用が間違ってますね、互いに愛し合う、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされますということで、この私ね、互いに愛するということだと横の関係で考えるじゃないですか。その相手のと、まあ、一つになれるっていうふうに考えていくわけですけども、まあ、ここを見るとですね、その互いに愛し合うことによって、兄弟を愛していくことによって、神との関係がね、この私たち自身の、自分自身の神との関係がこれほどはっきりと深い交わりの中に入るんだと、こう書いてあるわけなんです。で、このことが御霊によって保証されるわけなんですね。御霊によってはっきりと分かる、あるいは御霊によって可能になるって言ってもいいかもしれませんが、それが旧約においてですね、この新しい契約の中で御霊の働きが書いてあるんですね。その新しい契約の約束ですね、エレミアの31章の33節、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言 私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるということなんですが、そのイスラエルと神との関わりが、神がモーセにこの石の板を用意しなさいと言われた、あの石の板に書かれたものに基づいている、あるいはあの後には巻物になるわけですけれども、その巻物という書かれた文字にですね頼っていたわけなんですが、問題がその人の心、この人の中にその力がないのに、それを守るということになって、結局ことごとく逆らっていく、神の命令を守らないという状況になってしまった。でこれがあのバビロンの捕囚の手前でですね、このエレミアは予言しているわけですけれども、その時に神の方がその律法を立法をですね、この外の板ではなくて、この石の板ではなくて中に置くって言ったんですね。心の中にその立法を置くと、つまり心が変えられるということです。そして神様の命令に従うということになるわけなんですね。でこれがあのエゼキエルは新しい契約っていう言葉は出てこないんですけれども、これが御霊に注がれることによって可能になることが、ですね、この36章ですね、エゼキエルの36章に、まあ、引用しないですけれども、この肉の心に変えられるということが、話されているんですね。書いてた、ちゃんと原稿に書いてましたね。36章の26節で、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると。でここで言ってる肉っていうのは、あの新約聖書の中でこの肉の働きの肉ではないんです。そういう意味ではなくて、柔らかくなるっていう意味ですね。その応答できるっていうことですね。石のように硬くて鈍くなるのではなくて、あの応答する柔らかな心になって、それで御心をこの神様の命令に従うことができるようになると書いてあるわけなんですね。なので、イエス様が肉の形を取られて、そしてその肉体において神からの処罰を受けてくださいました。この十字架において、でそのことによって御霊が与えられて、それでこの律法の要求が私たちのうちにも実現したということが、ローマ書の8章の4節に書いてあるんですね。3節4節に書いてあるんですが、ですね、こう書いてますね。肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのですとあるんです。でここすごく大事で、私たちのうちに律法の要求が満たされるって書いてあるんですよ。すごく大事。なんでかっていうと、あの私たちによってって書いてないんですね。私たちによって律法の要求を満たすんじゃないんですよ。私たちのうちに御霊がおられることによって、その律法が要求しているものが満たされているとですね。でそういうふうになって、この、神との神の命令を守るという、この互いにとどまっていくということに必要なことが御霊にあって、御霊によって可能になるということなんですね。でですね、先ほどのエレミア、引用したエレミアですね、31章の33節に、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるって書いてあるんです。でこれがだからいわゆる、もう私の神様とか、神様が私の民なんだとこう言ってくださる個人的な関係、とどまる関係、この一緒にいる関係、そのようになるのは御霊の働きによってなんだということなんですね。イエス様は、このご自身が父のもとに行くと、十字架につけられる前にですね、弟子たちに言われて、でそして行ったら、この新しい、ごめんなさい、もう一人の助け主を使わすことをお語りになったんですよね。 でそこでヨハネの14章の16節に、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと。で共にいるようにこのしてくださると、こうイエス様がね約束を与えられたわけなんですね。だから御霊がそのね、あの旧約聖書においては、あの御霊が注がれて御霊が去っていくみたいなね、このそういう関係なんですけど、いつまでも共にいてくださるようになると。ということで、あのアップグレードしたんですよ。アップグレード、皆さんどうですかね、あの昔の Windows XP の世界に戻れますか。今もう到底戻れないですよね。で XP からですね、急に Windows 10になったらですね、もう夢のような世界じゃないですか。ですよね。それと同じようにこの御霊との関係っていうのは旧約の時代にもあったんですが、注がれることによってこの関係がアップグレードされたんです。でもう一人の助け主のこのもう一人っていうのは、同じ性質のという意味合いがある言葉なんですね。あの以前話したことありますけど、アロスかな、確かアロスじゃない、なんだっけな、アロスでいいのかな、ヘテロスっていうのがその違う性質なんですけれども、あの同じ性質というギリシャ語が使われているんですね。つまり御霊が与えられると、私たちに与えられると、それはイエス様ご自身がおられるということに他ならないわけであって、でかつですね、父と今度の関係があるじゃないですか。一つになっている関係、父の言われることをイエス様が従い、そして父がイエス様を愛して、父がこの 子に対して父が持っているものを全て与えとかですね、それ全てそういう関係がそのままですね、私たちのうちにも与えられるということなんですよ。ヨハネの14章の20節で、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かりますってこう言ってるんです。いかがですか、ね、私が父のうちにいるとですね、そしてあなた方が私のうちにいると、ね、不思議な関係ですね。そして私があなた方のうちにいるってね、こう言ってるんですよ。だから父と子が一つとなっておられる父と子が、もう私たちのうちに御霊によっていてくださるというね、この三位一体の関係の中に私たちが、まあ、こう本当にフィットさせていただいたというね、交わりにおいてなったわけなんです。それなので使徒たちは手紙の中で、私たちが神の神殿なんだと言うんですね。荒野の旅をしている時に地上の幕屋がありました。でその彼らが宿営している住んでいるど真ん中に、神様は雲の柱、火の柱ですねによってご自身がおられることをこの証ししておられたんですね。素晴らしい臨在じゃないですか。けれども幕屋自体は幕という仕切りがありますですね。でその後でそのあのエルサレムに、神殿が建てられた時にももちろんそこには幕があるし、また壁がありますね。共におられるんですが、しかしそのうちにとどまるっていうですね、その仕切りがあるがゆえに、そういう関係とはもう程遠いわけなんですよ。そして私たち間もなくこの復活祭ですね、来週ではなくて再来週ですか、ですね、イエス様の受難を思う、まあ、時期になってるんですけれども、イエス様が十字架につけられ、そこで、貼り付けになっている時に地震が起こって、そして、神殿の、この垂れ幕がですね、上から下に真っ二つに裂けたんです。でその時、幕っていうのは、聖女と死聖女を分ける垂れ幕であって、つまりそこに入ったらもう一発で死んでしまうような聖なる神がおられるところが、その幕が仕切りが切れたわけなんです。しかも神が切ってくださったんです。上から下っていうのは天から地っていう感じですね。で切ってくださったんです。それは何かって言ったら、イエス様の十字架における血が流されたという出来事によって、その天が地とつながることができるようになった。私たちが神の御座に近づくことが、そのままですね、イエス様の血潮を通してですね、できるようになったということなんですね。
ヘブルの10章の19節20節で、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によるよって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいましたとありますね。このようにして肉体という垂れ幕を通して新しい道を開いてくださった。そのままで、この神のところに行くことができる。で、これが、で、そしてイエス様は御霊を注いでくださったんです。使徒の働きの2章の33節に、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている御霊を聖霊を注いでくださったのですと。 神の右に挙げられて、ね、この十字架にかかって、そして3日目に蘇られて、そしてイエス様が40日ぐらい後にですね、これ天に挙げられたわけじゃないですか。そして父から任された聖霊を、この約束と聖霊を御父から受けて、そして使わせてくださったんですね、私たちに聖霊を。で、ゆえにですね、私たち自身が御霊の宿る神殿となったんですね。第一コリントの3章の16節に、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が私自分のうちに住んでおられることを知らないのですかということなんですよ。ということで、私たちはその本当に何て言うのかな、本当に、そのままね、天とつながる権能っていうか、この力が与えられたんですね。だから教会というのは素晴らしい現場なんです。マタイの18章の18節19節に、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。まことにもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの二人がどんなことでも地上に心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますということで、地上で縛れば天でも縛られ、地上で解けば天でも解かれるというような、そこまでの権能が与えられているんですね。どうしてもこの恵みを私たち忘れてしまいます、うん、無力に見えるし、みつぼらしく見えますね、私たち地上における教会の姿というのは。けれども、どんなに小さく見える祈りであっても、天と地の一切の権威が父から任されているイエス様が真ん中におられて、絶大の力を、この、持っているということになるわけなんですね。でですね、まあ、これで共におられる、そのうちにとどまっておられるっていう神様の関係見てきたんですけども、さらにですね、聖霊が神のものと私たちしてくださったというお働きを、パウロは保証という言葉で、使います。保証っても安全保障の方の保証じゃなくて、なんだろうね、証明の方の保証ですね、保証でしてくださったんです。第2コリントの1章の22節には、神はまた私たちに証印をし、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。エペソの1章の13節14節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためですと、でこう言ってますね。はい、証印という言葉をパウロが使い、さらに保証という言葉を使っています。でこの保証っていうのが御国を受け継ぐことのできる保証なんですけれども、この手紙の宛先が、さっき私引用したところですね、コリントにある教会、そして、エペソなんですね。エペソにある教会で、どちらもですね、貿易都市なんです。貿易中継都市なんです。その背景の濃厚な言葉になります。エペソは東方のアジアから
西方にローマに、その西方にあるローマにこう物を送るっていう、この貿易の中継都市なんですね。そしてコリントは、これね、ローマ書を学んでからコリント詳しく話しますが、もうすでに使徒の働きでもね、やりましたが、コリントはですね、このギリシャがあって、で、そしてこう半島がですね、わずかにしかつながってない、これ地境っていうんですよ。この地が挟むって書くのかな。うん。すごい、こういう感じ、すごい、こう狭いところがあるんですよ。ですね。で、だから切れて島になってるのかなと思うんだけど、実は島じゃなくて半島と呼ばれてるんですね。うん。でその狭いところにある都市がコリントなんです。で船がローマに、まあ、エペソからの船がこう来たとするじゃないですか、うん、そしたらコリントを通して向こう側行くんですね。でこの地中海でもこっち側がこの今のトルコとこのギリシャの間がエーゲ海と呼ばれますね。エーゲ海ってよく聞くじゃないですか、うん、でね今度ねイタリア半島とこのギリシャの間がアドリア海と言いますね。だからエーゲ海からアドリア海に持っていくときにコリントを通していくんですね。でどうやっていくかというと、この地境って呼ばれるこのすごい細いところ、うん、この陸ですよね、もう数キロしかないんですけれども、そこをですねまず荷物を下ろして、でそして向こう側に渡すっていうこともすれば、そんなに船が大きくなかったらそのまま船を陸路ですよ、もうどんどんこうは運んでっちゃうっていうね、うん、そのレールっていうのかな、そういうもので運んでっちゃうっていうようなことをして、それで莫大な富がそのコリントにとどまってですね非常に繁栄したんです。だからエペソもコリントもものすごい繁栄した都市なんですね。でですね、その時に使う言葉が、この勝因という言葉になるんですが、実は私は、フォワーダーという国際輸送業界で大学を卒業してから働きました。フォワーダーですね。普通にある、なんていうかな、運送会社がフォワーダーをやってるんです。例えば日通であるとかね、そういうのフォワーダーやってますけれども、国際運送業務ですね。で国際間の貿易でこの両者の間で取引される貨物が荷物があるじゃないですかですね。例えば私たちなんかどっかに国際的どっか違う国に何か物を送ろうとすると個人の人はねあんまり利用しないですけどね、うん、そのお世話になるんですよ。普通の会社だったらねフォワーダー使いますね。なんでかっていうと、一括して全てドアツードアでやるわけなんです。まず、あれですね、その自分のその会社から、工場があったとしたら、そこから、この空港まではね、普通に宅急便と同じようにこの郵送するわけじゃないですか。その郵送じゃなくて、輸送するわけじゃないですか。トラックで。普通ね。で、そして行ったら、やらなきゃいけないのは、通関です。輸出をするための通関をします。で、次にですね、貨物のスペースがあるわけです。で私たちは、飛行機に乗ったら旅客はこのチケットを買うんですけど、旅行会社を通してとかね、するじゃないですか。今はね結構なんかネットで直接航空会社からチケット買った方が得かもしれないっていうだけど、かつてはね、特に、その代理店だと安いけどね、直接買ったらめちゃめちゃ高いけど代理店安いじゃないですか、ああいうことやってたんですよ。バルクっていうんだけど、その一定のスペースをもう買ってですね、一定のこのあれを買ってですね、そして安くするわけですよね。だそういうことも業務としてあるんですよ、代理業務で。そして今度到着するじゃないですか、向こう側の国に。そしたら輸入の通関業務があるわけですよ。関税と消費税計算しなきゃいけないからですね。そしてまた同じようにこの陸路トラックでね、行って初めて届くわけなんです。でこれを全部一括してお世話するのがフォワーダーと言います。でですね、ここまで詳しく話したんですが、初めから終わりまでその荷物を着実にドアツードアで運ぶときに BL あるいは、ね、ビルオブレーディングって言うんですけども、
これ船荷証券っていうんですね。それがね発行されます。でこれねネットで調べると積み荷の所有権を固いした、固いっていうのは化けるってね、固いした有価証券っていうのが定義のようですね。でも私たちのねこう職場、私もこういう書類を作成するんですよ。その通関のためのね書類作成してるときに BL どうとか言って、 BL っていういつも BL っていうのも、まあ、もう業界用語ですよね。でそれが番号振られるんですね。 BL のナンバー番号が振られて、でその番号が世界中に一つしかないんですよ。なのでもう大量のね何十万っていうの、一日のなんかもう何十万どころじゃないんですよ多分ね。一日貨物が動いていく中でもそのトラッキングが、その追跡ができるようになってるんですね、初めから終わりまで。で所有権だ、その貨物は誰の所有なのかっていうのを証明するものなんですよ。だから普通シール貼ってるんですね。で番号 BL ナンバーって言ってね貼ってる。で書類自体はこう別途にあるんですけども、でそれが昔は証印だったんです。証印で、まず指輪にねこうなんか印章っていうかこの形があるわけですよ。で貨物のところにロウを垂らすんですよね。でロウを垂らして、でその印章を押すわけですね。で押すと形が残るじゃないですか。でこれが、所有権を表してるんです。で ローマへの貨物がですね、大体この近郊にある町プテオリというところの港で降ろされて、でそこで誰の荷物なのかを確かめるときに、その証印で確かめるということなんです。でね、ここではパウロは聖霊が証印だって言ってるのはどういうことかというと、あなた方が貨物なんだよって言ってるんです。であなた方が聖霊という証印が押されていて、私はあなたは私のものだと確認してくださっているのが神であり、そしてその証印が聖霊なんだということなんですね。神の国に入る時まで、約束の神の国に入る時まで確認を持って守っていてくださるわけなんです。で主イエス様が戻ってこられて神の国が建てられて、それでもあなたを私のものとして確実にその所有権を主張してくださるという、そういうものとして聖霊が与えられているわけなんですよね。だから私たちが生きている間、ちょうど荷物がですね、この海の上を、エーゲ海の上を、あるいはアドリ海の上を、この浮かんでいる、そういう時に漂っているっていうですね、荷物に、他の荷物に囲まれながら私たちがいるとするじゃないですか。で、私のものなんだよと聖霊が与えられることによって神が教えておられて、だから私のものなんだ、神が私たちのうちにとどまってるんだ、私たちは神のうちにとどまってるんだと、こう聖霊が教えてくださっている。で次にですね、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証っていう言葉で、保証はねこれ商業用語なんですよ。まあ、貿易っていうのかな、頭金です。頭金、これ別訳は頭金なんです。高い買い物をするときに分割払いってしますよね。しますよね。ね。うなずいてくださいよ。高い買い物。自動車買うときに現金で一括払いしますか。まあ、いやするっていう金持ちの人もいるかもしれませんが、家とか一括払い。ね。で、普通分割しますよね。で、こう自動車の販売店に行って、この自動車を買いますと、まあ、営業している人に伝えるとします。で契約を結ぶときになったときに担当の人は頭金を要求するわけです。頭金でその、この購入する額の一部なんですよね。ごく一部なんだか、だから預かり金ではないんですよね。預かり金って言ったらほら購入するときにまた返してもらえるってわけじゃないですか。けれども頭金っていうのはその一部ですよね、最初の。で、なんでそれするかって言ったら、購入する人が別の自動車が途中で欲しくなって、他のディーラーのとこ行ってね、でそれで
購入し、そっちの方で買ってしまったら、その間確保してるわけでしょ、そのお客さんのために。
そうそう
そう、うん、だからその売る機会を失ってしまうわけですよ。だからその保証としてお金を一部もらうわけなんですね、うん、でこれが頭金の意味で、本気で買うよっていうことを示してるんですよ、うん、本気で買うよ。で神が聖霊を与えている、それが聖霊が頭金だって言ってるんです。何かっつったら、私たちを本気で神の国を受け継がせてくださるという保証をですね、その御国、来たるべき来たる御国の一部をですね、私たちに与えることによってですね、前もって御国のことを一部味わわせてくださることによって、それでもう絶対に私はあなたのものだし、必ずその購入するよっていうか、必ず贖い切るよっていうか、贖って神の国を入れさせるよっていうことをね、教えておられるわけですよ。でパウロがローマの14章の17節に、神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからですとですね、この信仰による義と、またキリストがもたらす平和と喜び、これが私たちは本当に喜んで嬉しいわけだけども、あくまでも一部なんですね。来たるべき神の国が来たらもうすごいわけですよ。だからね、クリスチャンで本当に喜んで、ああ素晴らしいな、本当にクリスチャン素晴らしいなとかって思ってもですね、このまあ死ぬか、あるいはイエスが戻ってくるかのどっちかですけれども、はい、ね、パッと来たら、こうなっちゃうんですよ、ね、例えばイタリアに行って、こうある人から聞いたんだけど、イタリアに行って、ね、食事をね、もら食事、本場のイタリア料理ね、食べたらどんどんパスタが出てくるんです、最初にね。パスタが出てくると、あ、これでもう終わりなんだと思ってさ、なんかお腹をね、これでもう満腹にしちゃったらね、実は前菜だったっていう、ね、メインディッシュはその後に来るという。それと同じように、御霊が与えられているっていうのは、実は前座であって、その前菜であって、まだ最初のちょこっとしたものであって、ものすごい約束が後に来るんだということを教えてくれてるわけなんです。で、このようにして私たちがキリストのうちにとどまって、キリストが私たちのうちにとどまるという関係があって、実が結ばれていきます。実が、ヨハネの15章の5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。ということでね、とどまれば多くの実を結びますよ、とイエス様が約束してますけどね、とどまるっていうのは非常に関係を大事にする言葉ですよね。関係なんですよね。一緒に過ごすんだから。関係ですよね。だから人間的に言うとね、結局誰と付き合っていくかで全て決まるって言うじゃないですか、よく、
うん、
ですね。何を行っているかということに私たちは注目してしまいがちですが、誰につながっているかで多くは変わる。その関係があって初めて行動が出てくるわけなんです。でヤコブもこのことをよく知っていて、信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものですってこう言ってるんですね。でね、ここのヤコブの手紙を今よく読み間違ってしまいます。それはね、こういうふうに読んでしまうんです。信仰だけでは足りません、行いも頑張ってやって救いを達成しましょうって、こういうふうに読んでるんです。そういうことじゃなくて、この行いのない信仰っていうのは存在しないって言い換えてもいいかもしれませんですね。信じてるっていうことは、神を信頼し、キリストを信頼していて、この方との関係があるわけであって、この方のにとの関係があるならば、言われることを信じているわけだから、聞き従うんですよね。信頼っていうのは、人の話を聞いて信用してるんだから、結果的に行っている。で、従順もあるでしょう。自分はこう思ってるって言っても、神様がこうだっておっしゃってる。そしたら、ああ、信頼してるから、はい、わかりましたって言ってね。神様の言われることを理解ができなかったとしても行っていく。それは 父として敬ってるから、神をね。で、これ生きた信仰が誠の信仰であって、その誠の信仰があるならば、行いはおのずと出てくるんですよ。
だから信仰だけでは足りない、行いによってっていう話はね、イエスもおっしゃったように、私を離れてもあなた方は何もすることはできないって言ってることに他ならなくて、そんな行いなんてね、ないんですよ。でむしろその人が何につながってるかっていうことで全部が決まってくるので、後で何を信じてるかっていうのがあらわにされるわけですよね、うん、結局自分の力を信じてるっていうふうになったら、それもあらわにされて、本当にイエス様に信頼してなかったんだねってことが分かってくるわけですよ。でなので私たちの務めは信じるってことです。イエス様を信じて生きていくってことです。で信じることによって身が結ばれるわけです。で大事なのは、その実はうちに住まわれる聖霊によって結ばれていくということなんですね。さっき見たように、御霊が注がれて心が一新されて、神の律法が心に記されて、それで命令には従うんですけれども、御霊そのものがそれをされるわけであって、この御霊によって初めて行うことができるわけであって、神がご自分の御霊によって私たちを通して身を結ばせてくださるわけなんです。だから私たちが身を結ぶっていうよりも、神が私たちを通してご自分の身を結ばせるっていうね、ご自分に対しての身を結ばせるって言ってもいいかもしれません。この循環っていうのかな、神から出て私たちを通して神に戻ってくるっていう感じですよね。でガラテヤ書には御霊の実が、書かれてます。ガラテヤ書の5章の22節と23節に、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんと言ってますね。でここ実は、英語だと分かりやすいんですけど、 The fruit of the spirit is love って書いてあって、単数形で書いてあるんです。御霊の実は愛なんだって書いてあるんです。でその後は喜びを通して現れるとか、喜びを持って現れるとか、そういうふうにその出てくる特徴ですねが、この後で続いて書いてある。愛があれば喜びがあり、平安があり、寛容があり、親切があり、善意があり、誠実があり、柔和であり、自制なんだというような形で書いてあるんです。なので御霊によって愛しなさいという命令を行っていくという、その実がですね現れるんだよということなんですね。でずっと私たち学んでますけど、まず神が私たちを愛してくださって、でそれで私たちは神を愛していると。でその愛というのは、罪のためのこのなだめの生贄として、この神がイエス・キリスト御子を使わせてくださったんだっていうところに現れているんだと学びましたね。この愛によって私たちは愛する、神を愛し隣人を愛すわけですよね。でですね、この愛は御霊によらなければわからないんです、人間の世界にはこの愛がないから。ローマの5章の5節から8節、ちょっと長いんですけどお読みしますね。ローマの5章の5節から8節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の霊が、神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと、ね、神の愛が聖霊によって注がれているから、私たちが罪人であった時に神様がキリストを死に渡されたということが、そこに愛があるということが分かるわけなんですよ。でこれをとどまるという関係があって、まあ、先ほど少しね、教会には祈りという武器がある、この権限が与えられているって話をしましたが、祈りの力が発揮されます。先ほどの私がブドウの木ですと、あなた方は枝であってとどまりなさいというところを引用しましたが、その続きにねこう書いてるんですよ。これ本当その続きなんですよ。ヨハネの15章の7節と8節で、あなた方は私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば それは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお与えになりますと。だから実を結ぶと、この愛し合っていくと、この実が現れるためにですね、多く現れるために、何でも願いなさいってこう言ったんです。そしたら、叶えてくださるんです。聞いてくださるんです。という祈りの力が約束されています。そして、その後を読むとですね、今度は喜びが満ち溢れるって話がするんですね。まあ、その直後を読むとね、愛に、私の愛にとどまりなさいってイエス様もおっしゃってるんですよ。やはりまた愛が出てきましたよね。で、そしてこう言ってます。15章の10節で、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しましたということで、喜びが満ち溢れるようになるよっていうことなんですよね。こうやってね、あの、なんていうかな、なんかあの、こう御霊が与えられるっていうことと、命令を守るっていうことと、あと愛し合うとかね、あの、いろいろと今まで私教えとして学んできたと思います。で、これは全部一緒っていうか、あの、もう密接につながってるっていうのが分かったでしょうかね。全然分かりましたね。とどまるという関係の中の根本的なあれですね、私たちにとっての交わりの、なんて、奥義っていうのかな、真理ですよね。で、これによって全てが生まれてくる。で、これを可能にするのが、確認するのが、保証するのが聖霊なんだっていうことですね。はい、以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして聖霊が与えられているということを本当に私たちが知ることができました。本当に私たちが何を行うかということも大事なんですけれども、それ以上に本当に聖霊に満たされることを私たちが求めることがいかに大事かということを今日は教えてくださって感謝いたします。あなたがとどまっておいて、そして、私たちがあなたにとどまっているというこのすごい関係を私たちが聖霊によってようやく分かるし、主よ、どうぞ、私たちが、をこれからも御霊に満たされた歩みを歩んでいくことができるように助けてくださいますよう、よろしくお願いいたします。この祈りを聞いてくださっていることも信じて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。